皆さんこんばんは、のきこです。今日は7月に行われた総帥ラジオ復活イベントの3日目をお話したいと思います。13時までひろこさん家でゴロゴロ転がってたの。それから山じゃないわ、ひろこさんと別れて塾に行ったのよ。塾に、のきこね、念願の塾よ。でもね、下通りには行ってないの。クレープ食べてないのよ。そこには見向きもせずに念願のホグロフスのお店に行ったの。ところで、 Google マップでホグロフス原宿と検索すると、なぜかとんでもなく離れた場所を指すの。最初ここに行くのかと思ってて、こんなに遠いの、参ったわ、これじゃ時間のロスが大きいわと思ってたの。でもホグロフスもノースフェイスと同じくアウトドアブランドショップ街にあったはずと思い、住所で検索したら駅の近くだったの。ストリートビューでも確認したわ。あれって何だったのかしら。先にノースフェイスのお店に行ったの。目新しさは全くなかったわ。ノースフェイスの原じゃないわ、ノースフェイスの塾ですら、あたいの背負ってるプロヒューズボックスの品揃えは少なかったのに驚いたわ。その店の先にホグロフスがあったの。店員さんの態度はすこぶる良かったわ。モンベルムよりもいいくらいよ。しかもね、女性の店員さんがすっごく可愛かったの。負けたわ、あの可愛さには。効果見てたの。そしたら店員さんがやってきてね、この効果は横に開くタイプなんですとか言うから、のぎこ、これの M サイズ持ってるんです。今度 S サイズを買おうかと思ってたんですけど、 S サイズ大人ののきこが背負っても大丈夫ですかって言ったら、背負ってみられますか、大丈夫ですよって言うんで、今背負っておられるバッグはこちらに置いてくださいねって言うんで、背負ってみたの。そしたらぴったりだったのよ。でもね、黒しかなかったの。黒とね、エメラルドグリーンかな、そんなのがあったの。エメラルドグリーンはね、のぎこね、ちょっとタイプじゃないの。のーだから黒にしたの。ちょいちょいいける人が羨ましいわ。これまた中途半端に時間が余っちゃったの。後日山荘で散々見たので、塾駅前の石井スポーツとオッシュマンズは行く気になれなかったの。何よりもね、猛烈に暑かったのよ。のぎこ夏には強いけど、最近の夏はダメだわ。ちょっと進もうとして明治神宮へ行ったの。といっても森林の道まで進む時間もなかったから、入り口でうろうろしてたら、上半身裸の外国人のお兄さんが自転車に乗ってやってきて、警備員にノンノンって止められてたの。おパンツちょっと見えてたわ。うわ、大胆だわ、のぎこ、できない、あんなこと。明治神宮って日本人よりも外国人観光客の方が多かったわ。ファッションの発信地、塾っていうのかしら、いろんなファッションの人がいたけど、ゴスロリを見なかったの。やっぱりゴスロリって秋葉っていうイメージなのかしら。だって愛媛田舎だから、そのファッションによって場所場所で分かれてるってことないのよね。こんなファッション、あんなファッション、全部一箇所まとめて見られちゃうことができるのよ。でね、スラッとした、どう見ても男性なんだけどスカート履いてる人を見たの。お化粧していなかったんでそっち系じゃないとは思うんだけど、妙に似合ってたの。そもそもスカートは女性のものという考え方がおかしいといえばおかしいわ。のぎこだってあの黒いスカート持ってるしね。スカート履く国だってあるしね。日本の着物だってあれもスカートみたいなものだわ。のぎこのスカートもあれだし。でね、16時に塾を出たの。夕方になると少し涼しくなったわ。眠らない街東京でも普通の店は8時とか9時に閉まるの。交通機関を24時間にか、せめて2時ぐらいまで動かせば経済効果もっと上がるような気がするんだけど、人件費の方がかさむのかしら。東京では終電というものがあるから、みんな遅くまで遊ばないみたいね。初めて鳥かごナイトに行った時、二次会に参加せずに帰る人がいっぱいいたから、なんでかなと思ってたら、終電逃したらお台場から出られないという話をひろこさんから聞いたの。 お台場から出て、例えば新橋で宴会だったとしても、そこで終電逃したらアウトじゃない？郊外に住んでる人だったらアウトじゃない？だって愛媛の松山だったら、松山でも終電とか言うけど、松山電車あるけど、電車3本しかないし、あっという間に終電来るから、もう遅くまで遊ぶ人は、ハンドルキーパーで車で来るか、チャリとかで来るの。まあ歩いてくることも可能ね。帰りはシータクで帰るのよ。東京はそんなわけで近郊に住んでる人が多いのよね。距離にすれば、そうね、例えば世田谷からカルカルに来たとしようかしら。世田谷区役所からカルカルまで直線距離で往復20キロ。電車で乗り継いでいくことになるかしらね。松山から片道10キロといえば、戸部の奥地。飲み会行くんだったら線路ないし、バスはとっくに終わってるので、ハンドルキーパー探すか、車で来て、吸って飲まないか。郊外のお店にして自転車にするかってな感じ。でも、電車が充実してるんだったら、いいわよね。往復20キロになっても、電車で余裕で行けちゃうもんね。プッとプッとプッという感じでね。だから、24時間とまでは行かなくても、2時3時とかまで、電車動かしたら、もっとそれに合わせて営業時間も伸びるし、経済効果はぐんと上がるような気がするの。やっぱり省エネかしらね。17時に羽田に到着したわ。土産は行き品に決めてたから、サクッと買って恒例のパステルのプリンちゃんを食べて飛行機に乗ったの。離着陸の時に流れる音楽って心地いいよね。何度聞いても飽きないし、ああこれから飛ぶんだとか、ああ帰ってきたな、ああ東京着いたなとか、場所場所によって感慨深い気分になるの。後で調べたらね、博士太郎さんのアナザースカイっていう曲だったの。アナザースカイとかけてたのよ。素晴らしいわ。いい曲だった。会社へのお土産は鎌倉の名家半月。
鎌倉行ったんですか？
いいえ。
歴史の勉強か何か？
いいえ。とまあそりゃ東京行って鎌倉のお菓子買ってきたら説明もややこしくなるわね。平べったいお菓子だったの。ゴーフルみたいなやつだったので、人数分買ってもペシャンコで邪魔にならなかったかしら。そんなわけで、3日間終わったわ。感想？そうね。今回、大きな感想があるの。それはね、バッグを手に取って触れるっていうことに関しての利点は東京なんだけど、それ以外の買いのものはもう別に松山行っても OK ってことよね。でも、やっぱり、美術展とか、博物館とか、そういうのはやっぱり愛媛かなわないわ。なんかシリアルキラー店とかに寝てたみたいで、知ってたら言ってたかもしれないわ。まあ愛媛の美術館もわりかしオタクの学芸員がいるのかしら。アニメ系の展なんかよくやるの。庵野秀明さんの特撮展もやったし、ジブリ系の展なんか全部来てるわ。松本零士展もやったぐらいなの。エジプト関係のも博物館系の展覧会もやってるしね。そうよね、バッグよね。ホグロフスってデザインが好きなの。でもホグロフスの専門店ないから、今回塾で買ってきたコーカーの S サイズ、これね松山で背負ってるの乃木子だけだと思うわ。 M サイズですら松山で背負ってるの多分ね3人ぐらいしかいないと思うの。松山のアウトドアショップに1回入荷して売り切れてそれっきりだったから。乃木子最先端よ。すごいでしょ。今度こそ東京行ったらね、もう全部バック巡りにしたいわ。釣り具もいいわ。もう電気製品もいいわ。送料かかるかもしれないけど、アマゾンで買えるから。エアガンだって、エアガン買ったら空港で引っかかるじゃない、荷物預けないと。預けるにしてもあれこれ質問されるよね。だったらもう送料かかるけど通販でいいわ。でもバッグだけは違うの。ファスナーの開け閉めとか、背負ってみた感じとか、思いのほか入らないとか、空っぽにしたらやたら重いとか、そういうのは現物見ないとわからないから。バッグを見るためだけに東京行きたい気分よ。原宿じゃないわ、塾で買ったホクロフスのバッグもそのうち紹介するから楽しみに待っててね。じゃあね。
落ち着いて聞いてください。あなた EBR 症候群です。
だってお前ハヤボルトじゃん。 もう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけど、
なんか無理やりいいこと言おうと
して忙しいあなたに心のパーキング、
元バラエティラジオ
グッドスピード。この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。